私たちは今ご一緒に聖書の御言葉を聞きました。教会に来ればこのようにして聖書の言葉を聞くのは当たり前のことです。そしてまた教会の中では、この教会に来た時だけではなくて、まあ休日の祈祷会ですとか自宅においても聖書を読むということは良いことだ、そういう価値観がありますし、もっと聖書を読みましょう、そういった導きやまた励ましを受けることも多いのではないでしょうか。しかし、なぜ私たちは聖書を読むのか、なぜ読んだ方がいいのか、そのことについて、当たり前のように思われがちですけども、そのことについて今日は改めて立ち止まって考えてみたい、そう思うのです。聖書を読む人というのは何もクリスチャンだけではありません。聖書は世界のベストセラーですから、特に教会に行っていなくてもクリスチャンでなくても聖書を読む人、読んだことのある人というのは少なくはないのです。ではなぜ人は、そして私たちは聖書を読むのでしょうか。もちろん、なぜ聖書を読むのかというこの問いに対する答えというものは人によって違うものであることと思います。ある人は教養のため、ある人は、あるいは他の国の文化というものを理解するために聖書を読むこともあるでしょうし、別の人は何か人生の導きや知恵が欲しくて聖書を読むかもしれません。他にも慰めや励ましの言葉を聖書から拾おう、そうする人もいれば、単純に興味深い読み物として聖書に親しむという人もあるかもしれません。人によって聖書を手に取る理由というのは様々で、それは必ずしも間違っているとか悪い聖書の読み方だというわけではないのかもしれません。しかしそれは私たち人間の側からの話でありますから、では神の言葉である聖書そのものは、私たちが何を期待して聖書を開くべきだと示しているのでしょうか。私たち人間は聖書から何らかの情報を得たり、あるいは慰めや励ましを見出すことを期待して聖書を開きがちですけれども、聖書そのものは聖書が何のためのものであると教えているのでしょうか。その答えの一つを私たちは本日与えられましたヨハネ福音書に見出すことができます。先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書の一章一節にはこう記されています。はじめに言葉があった。言葉というのは一節から十八節全体を読めば、分かります通り、私たちの救い主イエス・キリストを指しています。そして今日はここにあります、この初めにという言葉に注目をしたいと思います。この初めにという言葉は聖書の旧約聖書の一番最初にあります創世記の冒頭の初めに神は天地を創造されたとの言葉を思い起こさせるもので、当然時間的な始まりというものを 意味するものでもあります。つまり、神の言葉であられるキリストは、他のいかなるものが作られる前から、つまり最初から存在しておられたということ。そしてこの場合の最初というのは、永遠の昔からという意味です。つまりこの初めにというのは、そのようにキリストが永遠なるお方であられるということを示しているのですが、実はこの初めにという言葉には別の意味も含まれていると思うのです。初めに。この言葉はキリストというお方がただすべての時に先立って存在しておられたといういわば客観的な事実を語っているだけではなくて、その永遠のキリストというお方が現在の私たちの生活、現在のこの世界においても始めであり、出発点であり、すべての基礎であり、そのようなお方であるということも意味しているのではないでしょうか。そしてそういう意味で、キリストが今ここに生きているこの私たちにとっても他の何にも増して重要であり、初めにあるべきお方であるというこの事実は、私たちの聖書の読み方にも影響を与えるのです。なぜなら、ヨハネによる福音書が初めに言葉があったと言って、キリストこそが最優先であると語るとき、これは同時に最優先であるべきは人間ではない。つまり自分ではない。この私ではないということをも宣言しているからです。で、このような言葉を聞きますと、自分はそんな、自分が最優先だなんて、そんな自己中心的な思いは持っていない。私たちはそう思うかもしれません。実際にですね、私こそが最優先だって、そういう宣言を心の中でする人というのは、多くはないと思います。しかし、もし私たちが聖書を前にして、聖書を開いて、そしてまず何か情報を得ようとか、慰めや励ましの言葉を探すことを一番に考えているなら、つまり聖書が自分にとってどう役に立つのかという態度で聖書を開いているなら、その時私たちは自分ありきで御言葉の前に立っていることになってしまいます。はじめに私があった。その一文が私たちの心に記されてしまっているのではないでしょうか。しかし聖書は言うのです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。はじめにあるのは私ではありません。聖書は私が賢くなり、私が慰められ、私が励まされるための道具ではないのです。そうではなくて、はじめにあったのは神の言葉なるキリストなのです。聖書はそのキリストが私たちにご自身を表し、私たちと出会ってくださる場所として神様が備えてくださったものなのです。御言葉はまず 初めからあった神の言葉を指し示し、キリストのもとへと私たちを導くのです。ですから大切なことは、聖書の言葉がどう私と私の人生に役立つかということではなく、私たちが御言葉を通してキリストと出会い、そこでキリストと深い関係を築いているかどうか、そのことなのです。もちろん聖書は知恵と知識、深い慰めと励まし、そして教えと導きに満ちた書物でありますから、それが私たちの人生に役立つかと言われれば、あらゆる面で役に立つものだと思います。しかし、私たちは時として、特に何か困難や迷いというものにぶつかったとき、このイエス・キリストとの出会い、このことを抜きに、ちょっとそこを飛ばしてですね、何か便利な知恵や慰めを御言葉のうちに探そうとしてしまうことがあるのではないでしょうか。そんな私たちに、ヨハネによる福音書は冒頭から、はじめに言葉があったと語り、キリストこそが最優先され、聖書はキリストについて記されたものであり、キリストを証ししているもの、そのキリストとの出会いと深い交わりこそが最も大切である。そのことに私たちの目を開かせてくれるのです。そして、このキリストとの出会いと交わりこそが、私たちが困難や迷いにぶつかり、慰めと励ましを必要とするときに、最も必要なことなのです。私たちに必要なのは、おみくじや占い的に与えられる耳障りの良い聖句やフレーズではありません。私たちに必要なことは、御言葉を通して、御言葉に導かれて、そして御言葉に従って、キリストと出会い、その関係を深めること。これこそが、私たちがどんな状況に置かれていても必要なことなのです。しかし、そのようには申しましても、私たちは誰しも、程度は異なれ、具体的な悩みを持っています。私たちは道に迷うことがあります。病を得ることもあれば、仕事や学校などで行き詰まりを覚えることもあります。家庭の問題で悩むこともあれば、友人関係で頭を抱えることもあるでしょう。そんな時、私たちは何か特効薬のような何かをこうビシッと示してくれる御言葉というものを求めがちで、実際そのような御言葉が与えられる、そういうこともあるわけですが、しかし、そんな時であっても前提としてあるのは、主イエス・キリストの出会いであり、深い交わりです。このキリストとの関係抜きに、聖書の言葉が本当の意味で私たちのうちに力を持つ、そういうことはないのだと思います。なぜなら、キリストそのお方こそが神の言葉であられるからです。この神の言葉、キリストのうちにこそ、4節にあります通り、命があるのであり、この命こそが、いかなる暗闇の中でも人間を照らす光なのです。 もちろん、私たち人間は皆罪人ですから、暗闇というものを恐れ嫌いつつも、それでも光よりも闇を選び、その闇の中でもがくものです。ですから、主イエスが人間として地上に来られたその時も、4節から11節にありますように、人々は主イエスを受け入れることも、信じることもしませんでした。暗闇は光を理解せず、世は言葉を認めなかったのです。しかし、そのように人間の心が罪深く、かたくなであること。まさにこのことこそが、神の言葉が人としてこの世界に来られた理由だったのです。14節には、言葉は肉となって、私たちの間に宿られたと記されています。神の言葉なるキリストが人となって、人間となってこの世界に来られたということです。なぜでしょう。言葉は肉となりました。それはその肉において罪を罪として処断するためだったのです。父なる神様は、私たちの罪を取り除くために、御子なるキリストを罪深い肉と同じ姿、つまり人間としてこの世界に送り、そしてあの十字架において、私たちの罪をすべて主イエスに負わせ、主イエスの肉において罪を罪として処断された。つまり裁かれたのです。その裁きがこの私たちの上に下ることがないように。この神の言葉であり、神と共にあり、ご自身も神であられる私たちの尊き十字架の救い主イエス・キリストと出会い、このお方との交わりを深めることこそが、私たちにとってどんな時でも最優先にされるべきことであり、すべてに先立って初めであるべきことに、何か説明が必要でしょうか。このお方は3節の万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったとの言葉によれば、全宇宙と、そしてこの糸小さき私の作り主であられます。宇宙というのは、説明するまでもないことですが、途方もなく長い歴史を刻み、また途方もなく大きく広がるものです。これをお作りになったお方と、私たちが十字架の下でしっかりと出会うとき、このお方に私たちが抱える様々な問題に光と希望を与える力がないなどということがあるでしょうか。永遠の昔からおられ、宇宙を作られたお方に、難しすぎる問題などあるでしょうか。しかも、十字架の上で、私たちの罪が許されるために、自らのすべてを捧げてくださったこのお方が、ここに来て、私たちへの愛と憐れみを注ぐことを拒まれるなどということがあり得るでしょうか。ヨハネは16節で、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上に恵みを受けたと記します。 この恵みは今を生きるこの私たちにも波のように押し寄せてくるのです。キリストを受け入れ、信じ、洗礼によってこのお方と結ばれるとき、このことが私たちの身においても現実となります。しかし話はそこで終わりではありません。キリストの満ち溢れる豊かさの中からは、恵みの上にさらに恵みが与えられるのです。どうやってでしょうか？それは私たちが御言葉を通して、御言葉に導かれ、そして御言葉に従って、キリストと出会い、出会い続け、自らが神様によって知られているように、このお方を知るようになるその日まで、キリストとの交わりを深め続けることによってです。聖書は、そのために私たちに与えられています。私たちは、キリストというお方とのその出会いを求めて、御言葉を開くようにと招かれているのです。自分を誇り、自分を愛し、自分をいたわり、第一に自分を大切にすることを強く勧める、自分教とも言えるような考え方が蔓延するこの世の中で、自分ではなく、はじめに言葉があった。つまり、神の言葉なるイエス・キリストこそが、はじめ、最優先である。まず自分ありきではなくて、キリストありきで聖書を開くということは、そう簡単ではありません。自己中心的であることを正当化するようなメッセージは、様々な形で私たちを取り囲んでいるからです。ですから、そのような世の中にあって、はじめに私があったではなく、はじめに言葉があった。そのことを胸に刻んで聖書を読むということは、これはある意味で信仰の戦いでもあります。しかし、今日与えられました御言葉、はじめに言葉があった。決して長いフレーズではありません。この御言葉をしっかりと心に刻んで聖書を開くとき、その時にこそ私たちはキリストに出会うことによって、誠の導きと励まし、また慰めと生きる勇気を私たちを作られた神様ご自身からいただくことができるのです。ですから、このことを信じて、そして一人で信じるのではなくて、共に信じて、これからも聖書の御言葉を握りつつ歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。